18歳のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミエモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは早速本題に移らせていただきたいと思います。なかなか皆さんがね、興味を持てない分野のお話になってると思いますが、知っておいた方がいいことであることは間違いないので、今日はね、またさらに電池について少しお話ししたいなと思います。多分ほとんどの人が、切れたら交換するくらいのものという認識だとは思うんですけど、実はね、電池ってスマホもワイヤレスイヤホンもノートパソコンも電気自動車も全部の始まりなんですよね。しかも、電池大国というふうに言われるぐらい日本は本当に電池をよく使用しているし、いろんな分野で活躍しているんです。で、電池の、歴史と進化についてもある程度知っておいていただくと、電池のことがより分かっていただけるかなっていうのと、より使いやすい使い方っていうんですかね、賢い使い方に、できるんじゃないかなということで、今日もお話をしてみたいなと思います。まずね、ざっくりと電池の歴史のお話をさせていただくと、電池って200年以上前に始まってるんですよ。イタリアの科学者のルイージ・ガルバーニという方が、カエルの足に2種類の金属が触れたら足がピクって動いたんですって。今だとちょっとなんか衝撃映像みたいな感じですけど、これで電気って流れるんだって発見されたんですって。ここが電池の原理のスタートになります。で、その後アレッサンドロ・ボルタが1800年に世界初の電池を作るんですよ。それがボルタ電池ですね。で、ボルトという単位はこの人の名前から来ておりますので、ここはね、ある程度流れだけ知っておいていただくだけで全然大丈夫です。別になんか詳しく知っておいてほしいということじゃなくて、そういうところから始まっているというだけですね。で、日本のお話になりますが、日本で最初に電池を作ったと言われているのが、幕末の天才、佐久間正山っていう方ですね。この方、東洋道徳とか西洋芸術とかいう考え方で有名なんですけど、海外技術をめちゃくちゃ研究してた方なんです。で、当時の電池って湿式電池って言って、つまり中に液体が入ってるから、液漏れするし倒せないし寒いと凍るし、今の感覚だと、それ持ち運ぶの怖いみたいなレベルのものなんですけど、そこで現れたのが日本の電池史でも超重要人物、八重崎蔵という方ですね。この方、新潟の時計店で働きながら独学で電気研究してて、これもなんかロマンですよね。で、しかも電池で働く動く時計を発明して日本初の電気特許まで取ってる方なんですよ。で、もっと使いやすい電池が作れないのかって研究して生まれたのが乾電池ですね。1887年、世界でもかなり早いんです。液漏れしにくい、持ち運べる、寒さに強い、つまり外に持ち出せる電気が誕生したんですよ。これが革命なんですよ。しかもこの乾電池が日清戦争で評価されたんですって。寒い場所でも使えたからなんですけど、実は技術って戦争とか災害とかインフラで一気に進化することが多くて、今のモバイルバッテリーも災害需要で一気に広まった部分があるんですよね。東日本大震災以降、電気を持ち歩く安心感ってかなり変わったんじゃないかなと思います。で、乾電池にも種類があって、昨日もね少しお伝えしてるんですけど、まずマンガンの電池ですね。マンガン乾電池、これは小さい電力をじわじわ使うのが得意だから、時計とかリモコンとか体温計とか、逆にアルカリの乾電池はパワー型なので、おもちゃとか LED ライトとかゲーム機とか電動歯ブラシとか、何でもアルカリが最強っていうわけじゃなくて、リモコンにアルカリ入れると逆に液漏れのリスクが上がる場合もあったりするんです。しかも昔マンガン電池って赤と黒で性能分けしてたんですよ。赤が高性能で黒は超高性能、なんか昭和感がありますね あと今かなり重要なのがボタン電池ですね。補聴器、腕時計、体温計、車の鍵、全部これ違う種類なんですよね。特に危険なのが子供の誤飲。ボタン電池って飲み込むと体内で電流が流れて数時間で粘膜を傷つける可能性があるんです。だから家電量販店でもボタン電池を売るときかなり注意をしてるんですけど、ボタン電池、皆さんパッケージとか見ていただくと分かると思うんですが、ほとんどのメーカーさんが手では切れないようにしてくれてます。でパッケージ自体も簡単に変形したりとか破れたりとかができない、飲み込みが難しいサイズにしてくれてます。で特にね、最近エアタグとか小型機器がすごく増えているから、これね、家庭内での電池管理はね、かなり大事なところになります。必ずね、お子さんの手に触れないところ、勝手にそれでね、パッケージを開けちゃうっていうことがないような状態で保管していただくっていうのは大事かなと思います。で現代の王様がリチウムイオン電池になりますね。これは1991年に実用化されて、これも世界が変わったと言っても過言じゃないと思います。軽いし大容量だし繰り返し充電できる、これがあったから持ち歩けるコンピューターが現実になった。そのスマホとかノートパソコンとかワイヤレスイヤホン、全部これですよね。もしリチウムイオン電池なかったら、今の iPhone って多分弁当箱ぐらいのサイズになってると思うんですよ。それぐらいの革命なんですよね。ただしエネルギーの密度が高いということは危険性も高くて、だから最近のモバイルバッテリーの発火のニュースが増えてるんですね。これ安いからだけで選ぶとやっぱりかなり危険で、 PSE マーク、メーカーの信頼性、保護回路、これめちゃくちゃ大事です。あと家電量販店でよくあることなんですけど、膨らんだスマホを持ってきてまだ使えますかっていうご相談いただくことがあるんですが、あれ本当に危険なんです。リチウムイオンの電池の膨張って内部ガスが発生している状態だからかなり注意が必要なんです。ここをね、知っておいていただきたくて、ちょっと歴史についてお話をさせていただいたんですよね。こういう流れがあって小型化している分、元だったらもっと大きい形のものでないと実現できなかったものがあれだけ小型になっている。それだけエネルギーを閉じ込めてあるから、危険性についてきちんと認識しておいていただきたいなと思ってお話をしたんですよ。あとですね、LED ライトの進化もこれすごくて、昔の懐中電灯って電球だったから電池すぐに切れたんですよ。でも1996年に白色の LED の登場で世界が変わるんです。今の LED ライトって単三1本でめっちゃくちゃ明るいんですよ。しかも災害時 LED ライトは本当に重要で、防災用品のコーナーで個人的におすすめなのは LED ランタン、単三電池式ライト、モバイルバッテリー、乾電池のストック、この4つかなと思ってるんですけど、特に単三で動く製品って災害時めちゃくちゃ強いんですよ。なんでかって電池共有できるから。中にはね、パナソニックさんとかがどの型の電池でも入れて動かせますよっていうものも、そういうね、懐中電灯型のもので売ってたりもしますけど、どっちかっていうと全部が単三で揃えておく方が多分保管しやすいんですよね。単一って単にもですけど、そんなに使う製品がないから、保管しておくと普通に10年間でも使わないまま、買う機会ないままそのまま一生終えてしまう可能性があるぐらいのものなんですけど、炭酸は絶対皆さんやっぱり使うから電池共有ができるって大きいと思うんですよね。あと最近は環境もやっぱり大きいテーマで、昔の乾電池って水銀が入ってたんです。でも今のは水銀ゼロなんです。必ず水銀ゼロのパッケージ表示あるんで見ていただくと分かると思いますけど、電池とかね、充電池とかの回収とかリサイクルとかもいろいろ進んではきてはいますけど、リチウムイオン電池を普通ゴミに出すのは本当に危険なんです。収集車の火災、処理施設の火災、実際にかなり起きてるんです。で、処理方法とか処分方法が自治体確認めちゃくちゃ大事になります。やっぱり誰かの命に関わるようなぐらいの大きな事故が起こる可能性があるわけですよ。 ね、まあ、電池ってただの消耗品じゃなくて、本当に持ち歩ける電気を作ったことで人間の生活の範囲そのものを変えているぐらいのものなので、まあ、夜を明るくしたと思うし、外で音楽を聴けるようになったし、スマホ社会も作ってるんです。しかもその歴史に日本人の発明家かなり関わってるんですよね。乾電池を作った八重咲蔵さんとか、もっとにもっとね、知られていい人物なんじゃないかなと思います。あと電池はやっぱり本当に大事にしていただきたいとか、気をつけていただきたくて、サイズ小さいから軽く見えるんですけど、電池ってやっぱエネルギーの塊だから、まあ、違う種類を混ぜない、古い電池と新品混ぜないで、高温車内に放置しない、膨らんだ充電池は使わない、処分方法を守る、これめちゃくちゃ大事なんです。あの中にね、そのなんで違う電池の種類を混ぜちゃいけないのか分かんない方とか、古い電池と新品を混ぜない方がいいということが分からないっていう方、このあたりですごく多いかなと思うんですけど、これ皆さんね、分からないかもしれないんですけど、例えばね、リモコンの中に全然違うメーカーの電池を別々で1本ずつ入れたとしますよね。これってあのパワーの差があったりすると一発で液漏れにつながったりします。本当にね、ほとんど使ってもいないのに気づいたらすぐに液漏れしてたりとか、あとはあの古い電池と新品の電池をなぜ混ぜてはいけないかというと、乾電池でもお互いを充電し合うんです、パワーに差があると。なのでそれをやってしまうと、まあ、消耗してしまうのと、これからも液漏れが起こったりもします。これ知ってるのと知らないのとでも、これ危険な目に遭う可能性があるんです。お子さんとかがうっかり触ってしまって、それをあの口に入れてしまったりとか、顔触っちゃったりとか、目にあの入ってしまったりなんてこともありえますので、あの本当にね、あの十分注意していただきたいなと思います。あの電池になると皆さんね、あのそんなものずっと使ってるから大丈夫よと思われる方いるんですけど、結構危ないことしてる方いらっしゃるんです。これ本当にしょっちゅう家電量販店では合ってるので、皆さんにやっぱりこの危険性とか正しく使うことの大切さはやっぱりもうちょっとちゃんと伝えていかなきゃいけないなと思って、今日はちょっとあの長めにね、昨日おとついからあのモバイルバッテリーだったりとか電池のお話してますけど、もっと皆さんあの短すぎて危険性にこう、まあ、あまりなんか目がいっていない、そこに意識がいってないという感じがあったので、あの正しく使えばね、本当にあの現代生活を支える超優秀な相棒にはなるんですけど、危険性もはらんではいますので、皆さんに知っていただきたいなと思って、今日は電池について歴史と、そしてあの使い方、あとは危険性についてお伝えをさせていただきました。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッズ、そしてスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーは私でございます。ぜひ、私の放送だけでなく SNS のフォローもよろしくお願いします。それから出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品に豆粒以下ではございますが、エキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢揃いの作品となっております。原作の小説版、漫画版も出ておりますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。そして怪獣ローという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。そして10月31日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、10時から16時から18時からと3部制1800円ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きが見れる機会なかなかないので、ぜひこの機会に足を運んでいただければなと思います。よろしくお願いします。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイトは概要欄にあります SNS とまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。